姿勢に対する一般質問。一般質問は、提出された議案にかかわらず、姿勢全般に対して議員が執行者の考え方を正すことができるものです。12月定例会では、12月10日、11日の本会議で、15人の議員から質問が行われ、論議が繰り広げられました。以下は質問・答弁の概要です。30年を経過した生き生き祭りを今後どう展開するのか。市民会議21、笠間義治。問い。市政施行後、産業祭りから市民祭りと名を変え、今年で31回を数えた生き生き祭りは、本市で一番大きな祭りとなっている。以前は多くの市民の参加と、見物の人手で賑わいを見せていたが、近年は以前ほどの活気が見られなくなった。今年も雨に見舞われ、市政30周年の節目の祭りとしては、寂しく思われた。開催時期も暑さが厳しいということで、いろいろな意見が出ている。他の地域では、年々盛大になり、人口の何倍も人が訪れる祭りもある。本市も、その時々の状況に合わせた内容で開催をしているが、今後どのように展開していくのか。答え。生き生き祭りは市内最大の祭りとして長年親しまれている。今年は昼過ぎまでは例年にない来場者だった。内容は豚すきの無料配布やステージ、また雨にもかかわらずお囃子などを実施し、盛大のうちに終了した。今後の展開として、会場の文化会館周辺は、県道42号線の開通や、周辺の土地区画整理が進んでおり、新たな会場や内容も検討している。また次回は、高校生など若者が中心となって企画するイベントも考えられており、実行委員会も若者が参加できる組織づくりを行い、市外からも見に来てもらえるような祭りとしていきたい。公園の防犯をめぐる諸問題に市としてどう取り組むか。市民会議21、増田純一郎。問い。以前発生した風車公園の管理棟の窓ガラスやトイレ、遊具の破壊行為に対してどのような対策を取ったか。また、風車公園の防犯カメラは、建物を破壊した犯人の人相や姿など、捜査の参考になる記録を残せるものか。両南公園の東屋付近や、広陵公園の船の形をした遊具付近は、犯罪防止のため照明をもっと明るくできないか。広陵公園は、防犯のため、道路からの見通しを良くする必要があると思うが、不必要な、樹木の伐採や森土の山の撤去はできないか。また、公共心を育むため、市内の中学生に公園の清掃や草花の管理をしてもらうことはできないか。答え。破壊行為への対策として、防犯協会や青少年補導員連絡協議会などによる夏季夜間防犯パトロールを実施した。また、防犯カメラは一般的に使われているものを2台設置し、10日間分記録している。照明は、防犯検討会で明るくすると、かえって人が集まるとの結論になった。広陵公園の樹木は、国有財産なので、防犯上必要な伐採は、国と協議して対応したい。森土は、子供たちが遊びを想像しながら、楽しく過ごしているので撤去しない。また、中学生による公園の美化活動は、公共心を養う上で有効であり、すでに取り組んでいる活動を紹介し、啓発に努める。学力向上のため、どのような対策が必要と考えるか。綱島洋一。問い。市長は、教育を最も重要な政策の一つであるとし、 平成20年度予算でも教育費は前年度に比べ 10% を超える大きな伸びを示している。重要な施策は成果を確認し進める必要がある。綾瀬の未来を担う子どもたちの教育への十分な予算を確保するため、いじめや不登校の問題だけでなく、子どもたちの学力向上をどのようにすればよいか、現状を市民や保護者に明らかにし、広く議論する必要がある。そこで、本市の児童・生徒の学力の現状をどう認識しているか、また、一層の学力向上のために、どのような対策が必要と考えるか。答え。本市の子どもたちの学力の現状は、授業で学ぶ基本的な内容は定着していると認識している。しかし、思考力と表現力には課題があると考え、それらの育成を図るため、学習活動を意図的、計画的に設定して、授業改善を進めている。また、学力の一層の向上には、家庭学習の取り組みが大切であるが、本市の児童生徒は家庭での学習時間が少なく、家庭学習の習慣化が十分でないという現状もある。したがって、家庭でも学習の習慣化が図られるよう、計画の立て方を指導するとともに、保護者と連携した取り組みを進める。他に、市税の徴収状況について、ご質問。家庭用炊飯器で炊いたほかほかご飯を学校給食に。日本共産党、上田博之。問い。ステンレス製の弁当箱の押しつぶされたご飯でなく、学校内で家庭用炊飯器を使用して炊いたほかほかのご飯を、茶碗で食べる給食に変えることを提案したい。最高の美味しさになるだけでなく、今の米飯一食60円の経費が32円程度に抑えられる。綾瀬さんの米を優先的に使用することで、本市の農業を励まし、さらに田植えや稲刈りなどの体験学習を通して、食育の効果が増大する。また、補正予算を組み、給食費の値上げを回避するべきである。将来的に給食センター方式から、自校方式の給食への転換を展望してほしい。答え、家庭用炊飯器による米飯給食は、15校7000人分の設備や食器の用意、衛生管理、人的配置などすべてを見直さなければならず、さらには、米の調達の課題など、現状の中で早期に全てを解決できるとは考えていないため、提案として受け止めさせてもらう。また、給食費の仕組みは、原材料費を給食費で賄い、それ以外を公費で賄うというのが原則である。今回は、原材料費の高騰から運営する上で必要な額の値上げであり、公費をつぎ込むことは検討していない。他に、1年以内に避難所の体育館などのガラスに飛散防止対策を、お質問。
景気悪化状況での中小企業対策と雇用対策を問う。日本共産党、松本春夫。問い。市内の中小企業は、仕事が減って厳しい状況にある。また、これまで市の経営安定化資金は保証協会が 100% 保証していたが、協会が 80%、金融機関が 20% 保証する責任共有制度を導入したことで、貸し剥がしや貸し渋りが広がっている。市として国を動かし、事業者が安心して融資を受けられるようにすべきであるが、市内中小企業への対策は。また、自動車業界などでは大量解雇の嵐が吹き荒れ、近隣のいすゞ自動車藤沢工場でも960人の機関工、派遣職員の解雇予告が発表されたが、 市内の雇用状況と対策は。答え、中小企業に対する新たな融資保証制度が始まり、対象業種が拡大したことで利用は増えている。本市も各種融資制度の啓発、支払い利息や信用保証料の一部を補助するなどの支援を行っている。また、金融機関には積極的な支援と貸ししぶりなどがないよう協力を呼びかけた。現在のところ、市内では企業の倒産や派遣労働者などの契約期間中の解雇はないと聞いている。世界的な景気低迷の中、自動車業界のみならず、あらゆる業種に不況が飛び火しており、今後も関係機関と連携し、いち早く対応できるよう状況把握に努める。他に道路の安全対策、アレルギー対策を質問。この紙面に写真が掲載されています。1月10日から2月1日まで、神奈川の遺跡展2008巡回展が市民展示ホールで開催されました。1月17日には講演会も開かれ、参加者は講師の説明を熱心に聞いていました。のコメントで、ガラスケースに並べてある遺跡を見ているところの写真です。